熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
さあ塾長、
はい、
7月30日金曜日、
そうですね、
明日で7月も終わりです。
終わりですね。
8月です。
はい、ほんまに真夏に入ってきて暑いですな。
本当に、はい、まあ楽しみにされている方もたくさんいらっしゃるでしょうが、はいはい、そうですね、各地で8月といえばね、花火大会たくさん行われます。
なるほど、はい、すごいですな。
京都で言いますとやっぱり有名なのは
宇治やろね。
宇治ですかね、はい、宇治川花火大会、
いいですね。
8月10日に、
そうです、昔はあの伏見でやってたんですけどね。
ほうほうほう。
伏見のあの観月橋のあの鉄橋があるんですけど、近鉄の、
はい、
そこの、横に空間がありましてですね、今あの野球場になってますけども、
うん、
そこであのボンボン上げてましてですね、私ら、まあ、幼い頃は、両親に連れられてですね、堤防でですね、まあ前に花火が上がってるのを見てましたね。
うわ、
仕掛け花火とかね、もう花火がもう頭の上でボーンと鳴るという、
うわ、
そういう迫力のあるのを絶えず見てましたからね。
前
で見られるんですよ。で、人もですね、昔はこんなに人が集まってこなかったですからね。だからまあ近辺の人がまあ夕涼みに来てですね、それを見に来るというですね、非常にあの情緒のある花火だったと思いますけどね。
今はもう大きな花火大会になると一大イベントですからね。
そうです、車でも車がとりあえずたくさん来るでしょ、からもう宇治でやるときはもう伏見あたりものすごく車混んでですね、なんでこんな遅いにこんな車混むのかなというぐらいですねまあ皆さん楽しみで来られてるんで、まあ、そういうことも言っちゃいけないですけども、まあ夏はやっぱり花火ですね。
いいですよね。そうです、涼やかな明るい気分になりますけどね。
まあ、家で線香花火もいいですけど、花火大会も非常にいいですね。
線香花火もいいですけどね、パチパチパチと
泳ぎに行ったら、まあ花火をよくやったりとかね、
してましたか。
しましたね。
まあ、今花火でいうと個人個人で上げられる方は場所がね禁止されているところで上げられ
たりとかもあるので
、そうですね、はい、それはね、はい、皆さんちゃんと
危ないんでね、事故でもあとは火事でもあると大変なんで、はい、気をつけていただけたらいいと思います。
そうですね、はい、まあ、内側もありますし、あと琵琶湖花火も有名です。8月6日にあります。
そうですね、
琵琶湖
の花火は綺麗ですね、うん、当社の方も琵琶湖の湖畔にですね、
はい、
あれ6階建てか7階建てかなんかマンションを所有してるんですけど、
ええ、
そこはもう真前で花火が上がります。
いいじゃないですか、そんないい場所が。
僕は行ったことないですけど、
行きましょうよ今年。
いや、その近くにですねテナントビルも一部うちで持ってるんですけど、そこはですね屋上から皆さん見られてるみたいですよ。
あ、
まあ、前はね湖という非常にいい環境なん で、
いいですよ。
まあ、皆さん喜んでお住みになっていますね、はい、ファミリーのマンションなんで、非常に家族の方とかご親戚に来られて楽しみにされてるみたいですね。
あ、まあ、そうでしょうね、はい、目の前で見れるんですからね、はい。まあ、大阪は PL が8月1日にありますし、ね、はい、いろんな花火大会皆さんね楽しんでいただきたいと思います、はい、
そうです、
はい。この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。熱血
人体塾超A やん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超A話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
先週のこのコーナーでは学生さんとのつながりということで学生コンペティションのお話などなどいろいろと伺いました、はいはいね、はい、 さあ今日はですね、はい、塾長の交友の中でも異業種とのつながりについて伺っていきます、はい、なるほど、
別に特にないんです。
そうそう、終わっちゃうじゃないですか。はい、
まあ、当社の方もですね、まあ、いろんな仕事をやってるんですけども、10年ほど前ですね、現在のソフトバンクのですね、孫社長がですね、会社の方へちょっと来ていただいてですね、まあ、いろいろお話をさせていただいたことがあるんです。まあ、それはまあインターネットの関係の話で、まあ、わざわざ東京からですね来られたんですけども、
インターネットの話、
はいはい、で当社の方へ来ていただいてですね、まあ、熱い話を聞かせていただいたことがあります。それからソフトバンクさんともですね長い付き合いをして、まあ、うちもそういう事業部を作ってですね、電話機器を売ったりとかソフトバンクの仕事も多少して、うん、まあ、年に一度はですね、孫社長非常に忙しい方なんで、
そうでしょうね、は
い、副社長に宮内っていう副社長がいらっしゃるんで、まあ、その方は我々と同級生年一緒ぐらいなんで、非常に気が合いましてですね、はい、年に1回ぐらいは東京の方ですねランチミーティングしたりとかしてます。
そうですか。
ほんでその時にですね、まあ、裏話っていうか大した話ではないんかなと僕は思ってるんですけども、うん、例 の、 ソフトバンクさんがボーダフォンを買収することがありましたね、はあ、1兆8000億円かなんか で、 でその話をですね、まあ、ちらっと聞いたんですけども、宮内さんおっしゃってるのは1兆8000億円ってもう膨大なお金ですね、
ええ、想像つかない。
まあ、8000億円はなんとか自分らで用意して1兆円ぐらいのお金を事務審団ということで、まあ、役員会があったみたいですね。役員会、うん、ほんでどうしようと、会社の将来を考えたらどうしようというか、その時に、まあ、孫さん来られてですね、やろうかって言われたらしいです。
うわ
ほんならそれでガッと役員がまとまってですね、ボーダフォンを買収してですね、今のソフトバンクの素晴らしい会社になったっていうことをですね、お聞きしたことがあります。
鶴の一声で。
そうです、
まあ、やろうかと、
やろうと、やっぱり人間って気力なんやなというふうに思いましたね。あ、まあ、我々はそんだけ のことはできないですけども、まあ、見習うべきことは、まあ、ありますね。まあ、非常にお会いしてですね、写真も撮ったりしたりとか話もしてたんですけども、まあ、別にそこらにある普通のおっちゃんっていう感じなんやけども。
本当ですか。
喋るとやっぱり非常に熱い思いを持たれてますね。当時はですね日本橋に本社あったんですけども、そこへ寄せていただいて、まあ、その社長は社長室はないんです。で普通の会議室でいつも向こう の副社長孫はいつもここにいますって言うておっしゃってたんですけども、
社長室がないっていうのは
ネクタイも全然しないですね。で外行くというかしょうがないからネクタイしてるわけ
あ、割とフランクな感じ。
そうです、はい、もう大体まあ外資系っていうか外国へ何かと言われる方はそういう方多いですね。ネクタイあんまりしないとフリーな感じ で、で今の汐留にですね、本社移動されたっていうことでね、なんか本社移動するだけで 80億ぐらいかかったって言うとありましたけど、すごいなと思ったんですが、まあ、何回かお伺いしましたけどね、まあ、非常にまあ今風のですね新しい感覚の持ったいい社長なんかなというふうに思います。
わあ、やっぱりそういったカリスマ性のある社長がいてこそ、
はい、そうですね、ここでやっぱりこう、まあ、我々はそこまではできないですけどね、向こうさんはやっぱり非常に能力のある人でですね、言葉も堪能やしスタッフもたくさんおりますので、あくまでなれと思う、ね、思うんですけど、影響されることは非常にいい意味で影響されることは良かったなというふうに思います。
本当ですね。
はいはい、
じゃあもう異業種、
そうですね、
いろいろですね、そうですね、お医者さん関係なんかでもよくご存知ですしね。
そうですね、残念でしたけども、前回ですね、清水さん出られてですね、
はい、
清水さんお医者さんなんで、脳神経外科の先生で京大の方へしばらく行っておられて、
はい、まあ、
今回議員の方は残念やったみたいですけども、はい、
清水光一郎さんゲストでお招きしました。
いろんな方と仲良をさせていただいてます。
そうですね、でもその異業種の方々と業務提携されたり協力し合ったりとかいうことも、
当社の方はですね、マンションでも住居関係賃貸マンションとそれからマンスリーマンション等々やってますので、新入社員が来られた時に一時ですね宿泊する関係でマンスリーの方ですね、東和さんとかね、ロームさんとか松竹さんとか非常にお世話になっております。はい、いろんな意味ですね、はい、まあ、マンスリーマンションの方は松本っていうですね、これまた非常に頑張ってくれる責任者おりますので、
長栄の松本さん、
彼がですねそういう会社と 強い結びつき提携してですね、頑張っております。
やっぱりそういった異業種との連携っていうのも、はい、大きいですよね。
そうですね、やっぱりお互いに、我々対してそういう会社にですね、お世話することはないんですけども、住居のことに関しては当社の方でですね、聞いていただいてるんで、いい意味でいい関係が続いていけばなというふうに思いますけども、会社の方がお入りになってですね、アコヤ入ってよかったなって思ってもらえるような仕事をさせていただければいいなというふうに思ってます。
なるほど、はい、そういったまあ異業種の方々とのつながりもあれば、はい、やっぱり長英さん不動産関係ですので、そのオーナーさんとのつながりなんかもありますし、
ね、そうですね、
そういったところでもいろんなつながりがあります。また学生さんとのつながりも深くありますし、
はい、そうですね、
いろんな枝葉が
そうですね、私あんまりこう口下手な方で、
あんまり
営業力が少ないんですけど、誠心誠意頑張るというですね、気持ちだけはいつも持ちたいなと、はい、言ったことはやりたいと、
はい、ということで今週は異業種のつながりからちょっと幅広い形でお話を、はい、お伺いしました、はい、さあここで一曲お送りしましょう。
はい、今日はですね、はい、トイレの神様っていう歌なんですけど、ですね、上村かなさん
聞いてるだけで、ね、
これをお願いしたいと思いますね。
はい、どうぞ。
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さんお母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう私たちは長英です。
熱血
賃貸塾超英案、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超英案塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ塾長、
はい、
今週もたくさんお便りいただいております。
はい、
紹介していきましょう。
どうぞ。
まず、向こう市にお住まいのとしえさんからいただきました。ありがとうございます。はい、隣の部屋のお子さんがなぜか歩く音だけバタバタ聞こえます。はい、話し声や何かをごちゃごちゃしている音は聞こえません。歩く音だけなので不思議というか不気味です。これは何か波長のような関係なのでしょうか。逆にうちの娘の歩く音が隣に聞こえているのでしょうか。何か対策法はありますか。それと隣に聞こえやすい音ってあるんでしょうか。洗い物の音、テレビの音、動物の音、トイレの音、いろいろありますが、教えてくださると引っかかっていたものがすっきりしますといただきました。
なるほど。
歩く音、
結構ですね、歩く音はしますね。
あ、やっぱり
建物はですね、どういう木造なんか鉄筋なんかちょっと分かりませんけども、はい、木造でも鉄筋でもですね、こう1階と2階の間にこうコンクリートが打ったりとかしてるわけです。それスラブっていうんですけども、それを通じてですね、こう隣の音がするっていう傾向がやっぱありますね。
あ、それは木造であれ、はい、鉄筋であれ、
はいはい、で、特にですね、隣が聞こえることは下の人もかなり聞こえてると思いますね。
あ、
だからその子供さんってこうドンドンと歩くでしょ、走ったりとか、はい、だからどうしても響くんですね。まあこれを直そうと思ったらですね、構造的な問題なんで、まあそのスラブを厚くされてるとか、それからちょっとクッションのついたこう床材を貼られてるとかね、そういうことをすれば多少マシンに吸音のためにですね、マシンになると思うんですけども、まあ、あまりちょっと気にされてるようでしたらですね、ちょっと厚めの絨毯をですね敷いていただいて、まあ吸音するとかね、はいはい、そういうのを考えてください。
それは そうですね、実際にお隣の音が気になっていらっしゃるけども自分たちもしているのかと気にされていますか。 そうですね、その辺考えるなら絨毯
に行ったら、絨毯で一遍やってください、はい、でこれも構造的な問題なのね、その建物を建てる時点でそういうことを考えられて十分されてるかされてないかポイントなんで、全く聞こえないようにしようと思ったらですね、非常な改装費がかかります。
あ、
だからまあ絨毯のちょっと厚めのやつを引いていただいてですね、気をつけていただいたら多少マシになるかな。それとですね、排水の音は結構しますね。
あ、排水の音、
トイレ流した音とかね、
しますね。
それからお風呂場のですね音はザザザと音しますね。これは、マンションだけ違ってホテルでもそういうやっぱり傾向ありますね。例えばホテルで洗面行かれるとザザザと音がするっていうケースがありますので、
聞こえます、ね、
水の音ですね、パイプを伝って、これはもう、まあ、ただしょっちゅうしょっちゅう風呂入る人は別にしてですね、そんなに、まあ、1日1回か2回、まあ、それはちょっと聞き流してもらうという形にしていただいた方が、気にしすぎるとですね、耳につくということがあるんで、まあ、生活音なんでですね、あんまり気にしないようにしてください。
あの話し声とか何かごちゃごちゃしている音っていうのはあんまり聞こえない。
そうですね、やっぱりこう、例えば建物に当たったりとかですね、そういう時は聞きますけど、空間で喋ってるやつはですね、比較的やっぱ聞こえないんですね。
そういうことなんですね。だからもう歩く音は聞こえるけど話し声とか聞こえないっていうのはそういうこと。
建物にこうボンボン当たったりとかする、例えばボンボン叩いたり壁を叩いたりするのはやっぱ聞こえますけども、音の場合は、まあ、そういう対象の仕方をしていただければそれでいいかなというふうに思いますけど、
だから、まあ、ご自身での対策法は絨毯引いたりとかありますけど、はい、お隣の方の音がちょっと気になるっていう対策はもう気にしないことしかないですかね。
そうやね、まあ、耳栓つけてずっといるわけにはいかないんですけども、まあ、これはもう行動的な問題でなかなかやっぱ難しいですね。
そうですね、はい、最近の新しいマンションだったら、はい、聞こえにくいようにできたりしてるんですかね。
そうですね、比較的その例えば床材も吸音のやつを貼ってますし、で壁の面もですね結構音のしないやつを使ってますので、まあ、ほとんど音がしないという状況ですね。
あとお子さんが成長したらその音もマシになってくると思いますしね。
そうですね、まあまあ、まあ、だんだんこうね、隣お隣さんと仲良くなるとですね、まあ、お互いにこう許せる範囲になってくるのかな、は
い、それもいいですね、仲良くなられてね、はい、お近づきになられるというのもいいかもしれません。はい、はい、ということでございました。そしてもう一通ご紹介しましょう。京都市中京区にお住まいのペンネーム今田四様のとりこさんからいただきました。ありがとうございます。初めて聞きました。私は賃貸住宅に住んでいます。ベランダでうちとお隣との境の板のすぐ下まで、荷物があります。荷物どころか、掃き掃除で掃き出されたゴミ、砂などのゴミがうちのベランダに向けて掃き出されているんです。自分のベランダではなくうちのベランダに向けて掃き掃除する感覚が分かりません。やり返そうとしましたが、それではお隣さんと一緒なので躊躇しましたが釈然としません。何かいい解決法ってありますかと。またちょっとお隣さんのお話ですね。
こういうのはね非常によくある話なんです、ね。
はい、
で、まあ、皆さんが、まあ、お住みになってる方もそういうケースが出てくると思いますけども、まあ、基本的にはですねベランダはその避難路になってますので、あの壁をバーンと潰して隣で逃げるようになってるんです。割れやすいようになってる。だから本当は避難経路としてなってるんで、その横に物を置くっていうのはあの消防法で問題なんです。だからもしたくさん置かれてる場合はね、例えば管理会社さんにね、あの逃げる時にあれちょっとまずいのちゃいますかって、まあ、更新時とか機会があったらそういうふうに言われたら、管理会社がちょっとベランダには置かないでくださいと。で消防署の点検もあるんですね。その時にやっぱり指摘出ますから、あ、声できるだけ置かないようにという形になります。まあ、そういう形にするかですね、まあ、吐き出されたら掃除してくださいもん。その細かいことも考えたらキリがないんで、もうまあまあいいかと広い気持ちで掃除してあげてください。あ、隣の人は心狭いなと、私は掃除してあげようと、毎日毎日するわけじゃないんでね、たまの話なんで、もうその方がですね気分いいですね。
広い心
でそれを向こうやったらとかね、そんなこと考えたら、はい、そんなこと考える暇があったら掃除してください。
はい、ちょっとあのやり返そうとしたけども躊躇したって、これは正解です。も躊躇し、
もうそんな
堂々巡りですからね。
もうその必要も全然ない。綺麗にしてあげたらね、あのたまに外に出た時にね、冗談でもいいですから、 ゴミ出てきてるけど掃除してますよってニコッと言ってください。
それちょっと嫌味じゃないですか。
いやいや、ちょっと軽くね、竹中さんみたいに笑いながら怒るという
それ一番怖いかもしれ
ない、
ね、
いいでしょ。いや、なんかそれチラッとね、はい、言うだけで、あ、そうなんかなと、別にいいですけどっていう軽くやるという、ね、あんまり角立たないようにやっぱり一緒に住むんで、大人同士がやっぱり仲悪いっていうのはいかんのでね、うん、共同の建物なんで、もうあんまり嫌やったら自分一人で住まなしゃあないけど、皆さんがたくさんで共同で住ってるんで、まあお互いにですね、気を使いながらやるのが普通なんですけど、時たまですね、嫌はるんです、はい、自分のことしか考えていないと、はい、中にもいるんです。それ気にしない。
チョイさんにもそういう相談ありますか？
あります、あります、いっぱいあります、いっぱいあります。だからさ、あんまり気にしすぎるとですね、あれなんで、まあ掃除、そんなんやったらどうせ泥がちょっと出てもちょ掃除してあげて、はい、綺麗にしとかったら気分いいでしょ。あ、心広いでしょ。
本当ですね、はい、でもこうそ吐き出されても、もう隣の方は心が狭いのも掃除してあげようって。
そうです、
広い心ですねそれね。
うん、ほんでね、まあほんなら言うときますけどついでに、表出て廊下も掃除してください。
あ、廊下、
この最近廊下はね、管理費とか何やかんやで掃除してくれると思ってはるけどね、自分とこの玄関は自分で掃除してほしいなと。
はははは
ね、自分のところの玄関のいっぱいにしないで、せめて30センチ広めに掃除してください。
あ、ちょっとお隣さんので、
そうそうそう、一人がやりだすとですね、はい、それを見てた人がうちもやらなかなかと思うんで、はやっぱりですね、何でもかんでも、まあ、使いっぱなしやなしに、はい、多少はそういう気持ちを持ってですね、住んでいただいてほしいなと僕は思います。
それはいい心構えですよね。
そうです、
玄関先を自分のところきっかりこう区分けして吐くんじゃなくて、
もうせこい、そのせこいこと考えたらせこいこと考えたら、だから、まあ、マンションの元の玄関までは掃除をせえとは僕ら、それはまあ管理会社とかね、掃除する人がきれいに掃除してくれますので、はい、
それがお隣さんとの良好な関係を築く
そうです
コツでもあると。
そうです、
いうことでございました、はい、はい。ということで塾長、はい、今週のツボどうしましょう。
今日は今週のツボはいきますよ。
いきますか
共同住宅なんで心を広く、
あー来ましたね、うん、心を広く、
広く持って積んでください。こんな揉め事ありません。
うーん、
細かいことカサカサ言わない。
相手のことを言うより自分の心を広く持つ。
そうです、
なるほど、
お願いします。
はい、勉強になりました。
よろしく。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp、 ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが、先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら、己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として、何が必要なのか。日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは長栄です。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
今週のツボが心を広く、
心広く
でしたけれども、
そうです、
超ええさんの心が広い、太っ腹な熱いキャンペーン、
なるほど、
はい、またまたご紹介しましょう ね、 はい、これはもう随時ご紹介していきますから、
うん、毎週やりますよ、
毎週ご紹介しますからねもう1月1日からもう始まっておりまして、9月30日まで、はい、チクインチ情報入れてきま す、
そうです
はい、3ヶ月間家賃半額キャンペーンでございます。
そうです、
はい、もうお聞きになった方多いと思います。
もう大事ですよ、皆さん方喜んでいただくために、
はい、
もう大出血サービス、
大出血サービスです。
地べたに頭をすり込みって、あいたたと思いながらですねお願いをしてですね、なんとかやってます。
でも実そうですよね、あの長英さんだけの問題じゃないんですよね、これね、はい、オーナーの方もいて、はい、管理さん、はい、
そうです、
もういろんな方々にそうやって頭を下げて、
お願いしますと、
これしたいんですと、
もうしゃあないなと、お前が言うならと、あの、まあ、おっしゃってもでね、やってるんですけど、まあ、おかげさんでですね、申し込みが結構入ってきてるんで。
これもう申し込まれる方が増えれば増えるほどお部屋が減ってきますからね。
そうです、
いいお部屋早く見つけたい方はね、
そうです、そうです、
お早めに
部屋を探すのは今です、
今です、
早く来てください
来てください3ヶ月間家賃半額キャンペーン、仲介手数料も無料に、
そうです、
なります、
はい、ただただただだらけ
7月1日から9月30日まで、
はい、
長英さんの営業センターまたは管理センターでも OK ということですけれどもね、
はい、
そこで新規にお申し込みいただいた方が対象となります、
はいはい、
翌月分から3ヶ月間の家賃が半額となります。これは大きいです、
はい、
あのただし1年以内に解約の場合はちょっと対象外となりますので、
そうです、もうそんな
これは大きいですもんね、
大きいですよ、はい、もうこんなもうかつてない話や
ですから、もう皆さんこの熱いお気持ちをぜひ受け取っていただいて、
はいはいはい、
ね、
お待ちしてますよ、
はい、長英さんまでご連絡ください、
はい、
熱血賃貸塾長英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です、さよなら、
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。